さらに私はこの終わりの時代にあって、この私の光をさらに豊かに灯し、私の言葉を通してあなた方の一人一人のうちにあるその光をさらに強く多くし、輝かせていこうとおしはされます。この終末という暗闇の時代にあって、その光は闇を飲み尽くしていきます。そしてその光は闇に勝利していくことを覚えていきなさいとおしはされます。それゆえ私が名をもって呼び出した私の子らよ、私の子を、私の言葉を受け、私自身を探し求めていきなさいとおしはされます。私は私の言葉を通し、あなた方が捧げるその賛美を通して、あなた方一人一人に聖霊のバプテスマを、聖霊の満たしをさらに豊かに与えていこうと主はされます。あなた方のその悲しみは喜びに変わります。そして、人々への証へと作り変えられていくと主はされます。強くお叱りなさい。そして今この時に終わりの時代のポイントであるこのパトモスに使わされたこのチームのために、心を一つにしてさらに祈っていきなさいと主はされます。この後、この、群れは、そしてこの教会は、あなた方一人一人は、次の段階に例外なく引き上げられていきます。それへ備えていきなさい。あなた方を私が用意したそのステージへと招き入れ、導いていこうと主はおされます。
確かにこのチームを通して表された勝利というのが具体的にさらに表されていくと主はおされます。あなた方はさらに期待し、備えていきなさい。確かに私は前もって語った事柄の成就を、確かにこの時に表していこうと主はおされます。そなた方一人一人を用いて、私はそのことを成していこうと主は仰られます。そなた方は目を覚まし、さらに神の言葉に固く立ち、備えていきなさいと主は仰られます。
私があなた方一人一人のうちに与えたこのカリスマの賜物を、さらに忠実に用いていきなさいと主は仰られます。今もすぐそこまであなた方がそれを実践し、用いる時が来ていることを覚えなさい。それは滅びゆく魂のため、また霊にこの縛られている者たちを解放していくために、私はこのカリスマの賜物を用いていこうと主はされます。しかしそれは教会を通して用いられていきます。この後、このカリスマの働き、一人一人に与えた賜物を通して、私チーム編成を与え、そしてこの教会としてことに当たらせていこうと主はされます。そしてその働きは全世界までに及び、そして重い十字架を持った者たちのところに、傷んでいる者たちのところに、あなた方をこの地から使わしていこうと主はされます。それではもう一度神様に賛美を捧げたいと思います。
歌いつつ御前に感謝して踊ろう。主イエスは私の助け、私の救い。歌いつつ御前に感謝して踊ろう。主イエスは私の助け、私の救い、
私の祈りします。愛する天の地の神様、皆を賛美し褒めたたえます。今日もあなたが私たちの賛美に見住まいを設け、一切の賛美に住まわれる主がご自身を表してくださったことをありがとうございます。そして予言の言葉を、そして生産の恵み、献金の恵みを、特別賛美を本当に心からありがとうございます。今あなたがまたパトモスに、ローマパトモスチームを今パトモスに滞在させ導いておられることをありがとうございます。その主が チームを導いておられる主が群れを導き、この神の使徒教会を導いておられることをありがとうございます。またその中で今から御言葉に聞きますけれども、聖霊様ご自身が語り、どうぞ豊かに導き、御言葉の糧を私たちの豊かに霊のうちに豊かに開いてくださいますようにお願いいたします。感謝しおいだねして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それではですね、今日も私たちの罪のために十字架につけられ、死んで3日目によみがえた主にですね、御言葉から聞いていきたいと思います。先ほどもですね言いましたけれども、パトモスがですね、今パトモスに今チームが使わされています。で、純子牧師からですね、メールが届いたんですね。写真付きでですね、それをちょっとですね、ちょっと見えにくいですかね、ちょっと今だけここ電気消してもらえますか。一番の前の OHP のところだけですね。これがパトモスのですね、ちょっとこれは どこから撮った写真なんですかね、ちょっとそれはわからないですね。ただそのヨハネの黙示録が書かれたですね、パトモスでのですね、今そこでずっと今今日もうすぐ日曜日で4日目になるんですかね、滞在がですね、で今そこの写真をですね、純子牧師が教会の皆様へということでですね、送ってくださいましたので、皆さんにですね、お見せしたいと時と思います。で今ですね、このパトモスでお祈りされていますので、さらに続けて覚えてお祈りください。で日曜日のですね、礼拝をですね、イザヤ・キャラマコト牧師がですね、されてメッセージを取り継がれることになっておりますので、時差がですね、6時間ギリシャとありますので、こちらの夕方の6時からですね、朝10時に礼拝が始められると思いますので、群れにとっても重要な礼拝となっていきます。ですのでぜひですね、今回立てられメッセージをされる伊沢牧師のために覚えてお祈りしていただきたいと思います。ありがとうございます。でですのでですね、で7回パトモスにチームを使わすっていうことを前もって神様が語っておられたわけなんですね。でその7回目が今回のチームであるわけなんですね。でパトモスというのは何度も言いますようにヨハネの黙示録が書かれた場所で、終末のことの幻がですね、で予言示しが与えられた場所であるわけなんですね。それが7回ありがとうございます完成するっていうことを通してですね、何度もそのアンテオケの方の予言でですね、群れ全体の霊的な段階を引き上げるっていうふうに神様語っておられるわけなんですね。で今回その直前にパウロ秋元牧師がですね、疲労でですね、倒れられたわけなんですけれども、確かにパウロ牧師がメッセージの中で言われてたんですけども、私の人生の中でこうやって病を許されるっていうことは人生の節目節目で今まで許されてきた、その後ですね大きく段階が引き上がってきたっていうことを言われたんですね。先週もイザボ式と言われたと思うんですけども、この主の十字架クリスチャンセンターが導かれる前にですね、まばし教会っていうですね、何百人かいた教会の副牧師をされて、もちろん給料もちゃんと出てですね、住まいも与えられて祝福されてたんですけども、骨折した時にそこで神様と語られる中で開拓を始めなさいっていう語られて、国分寺に教会がスタートして今に至るわけなんですね。ですので今回そのパウロ牧師がそのですね、病を許されたということもですね、主の許しには何一つ起きないので、神様の特別な計画があると思わされます、あると思います。そしてその中で今回イザヤ牧師がですね、副リーダーでローマパトモスチームを導くことになったことにもですね、主の手があると思うんですね。ですのでですね、このチームの真っ当のためにぜひ覚えて、さらにお祈りをですね覚えていただきたいと思います。お時間のある方は1時からですねこの場所で、後から報告もあると思いますけれども、祈祷会が持たれますのでですね、ぜひ覚えて お祈りに加われてください。頭で理解することとですね、霊にこの捉えるということはまた別問題になるわけなんですね。じゃあその霊的なことからどう捉えることができるかというと、教会に集まって共に祈ることがですね、これは重要なことであるわけなんですね。で私はですね、アルバイトをですね、ちょっとあるパソコンショップでやってるわけなんですけども、それをですね神様に導かれて、ペンテコステの前の日5月11日ですね、は長崎教会の20年目の歩みが始まる時だったんですけども、前の日にですね神様に導かれてアルバイトをですね、これも祝福で惜しまれながらですね辞めることができたわけなんですね。でその間ですね5月いっぱい私はですね 教会でこれから20年目の歩みのためにですね、共に教会の皆さんと一緒に祈ることができたわけなんですね。でそこからですね、私はですね、歩みが変わってきたわけなんですね。で今までどうしてもアルバイトの関係で教会の祈りになかなか食われてなかったんですけれども、それがその教会のその2週間3週間ですか、教会の祈りの中にはまることを通してですね、私の内側がですね、本当に強められたわけなんですね。またそのことも合わせてこの今日のお話、ね、メッセージの中からお話したいと思うんですけれども、ですので教会の祈りっていうのはですね、個人の祈りとともにいつも言われますけれども、両輪であるわけなんですね。車の両輪、片方だけでは決して走れないですね。進むこともできないですね、片輪しかなければですね。ですので当然個人の祈りも必要なんですけれども、それと合わせて教会で共に祈るっていうことは、このクリスチャンに与えられた恵みでありですね、正しく私たちがこの終わりの時代を歩んでいくためのですね、重要なポイントであるということを覚えてください。ですのでなんかパトモスチームがですね、7回って言われてもですね、これで完了して次の段階に引き上がるっていうことを言われても、なんかちょっといまいちなんか意味が分かんないなっていう方がもしいらっしゃったらですね、ぜひこの後祈祷会が持たれますので、ぜひですね、集まってお祈りしていただきたいと思います。で時代を見ればですね、特殊番組がですね、今毎週毎週組まれているわけなんですね。地球温暖化ですね、アルゼンチンの方のすごい大きなですね、氷山が今回それ崩れたっていうのがですね、大々的にニュースになっていましたし、日本からですね、南極とか北極にリポーターの人が行って、シャーベット状になってるんですね。氷山の上の方がもう気温が暖かくなって、でどんどん氷山がですね、普通地上に氷山があるそうなんですけども、でその溶けることを通してですね、水は重たいのでまっすぐ下に落ちていくそうなんですね。でそれがずっと要するに川を作って地面につくまでその水が流れていくそうなんです。でですので氷山の下の方では川が流れてたりするそうなんですね。ですのでその氷山の一番土台が川になっているので、どんどんですね、氷山が海に滑り落ちていってるそうなんですね。ということはどうなるかというと、今度また海に落ちると当然また溶けやすくなるわけなんですね。でどんどんですね、悪い方に行っているっていうことがですね、環境の事柄を通して見ることができるわけなんですね。でほんの 5,6 年前とかではですね、こんなに、まあ、あるちゃんと指揮者の人たちは警告をしてたと思うんですけども、テレビニュースでですね、ここまで大きく取り上げられるようなことはほとんどなかったわけなんですね。でこのことを通しても私たちが確かに終わりの時代ですね。でそしてガソリンは来月あたりはとうとう190円に行くっていうですね、リュウさんがですね、びっくりして死活問題ですね、いつも前バイクでですね、学校とかに行ってらっしゃるんでですね、でそれが190円で、今ですね、スクーターを満タン入れると1000円超えるわけなんですね。で昔は5、600円でよかったにもですね、今1000円超えるような、そんな中でやっぱり資源が限られている中でやっぱりですね、取り合いが始まってくるとは思うんですね。やっぱり当然ですね、そして今までの歴史を見る中でですね、ですので私たちは聖書が週末に関して一貫して言っていることは、目を覚ましていなさいっていうことをですね、繰り返し繰り返し聖書では言っているわけなんですね。で私たちはですね、本当に目を覚まさなくちゃいけない時がすでにもう来ているんだということをですね、ぜひ覚えてください。そういう意味でもですね、私たちがこのパトモスチームの祈りに加わり、そしてその祈りの中でですね、このことが正しく開かれることを通して、私たちはその終わりの時代に対する備えが準備ができるわけなんですね。例えばそのなんていうんですかね、例えばそういう地震が起こるとかだったらですね、地震に対する備えがありますよね。で必要な備えがあると思います。その的を得たですね、保存食を整えるとか、それとか例えば今結構ミスターマックスとかに行くとですね、手で回したら電気がついて発電して携帯の充電になるようなやつとか置いてるんですけども、そんな風にいろんなものがあるんですけども、週末のことに関して目を覚ましているっていうことはですね、本当にこのことに関して祈り、まあ一つで聖書が言ってることは精霊に満たされているってことですね。でこのことをしっかり覚えていただきたいと思います。そしてその一つのですね、節目がこのパトモスチームを通して私神様に導かれているんだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。 そしてですね、私はイザボクシみたいにいつもどこかですね、毎週どこに行ってるわけじゃないんですけども、今です、ですので一つお明かししたいと思うんですけどもですね、私そのアルバイト先で今私が実践していることがあるわけなんですね。それはですね、何度か午後の礼拝ではですねお明かししたんですけども、喜ぶっていうことをですねしているわけなんですね。で、具体的にどういうことかというと、例えば笑いとかとは違うわけなんですよね。今お笑いが流行ってますよね、ブームで。あれ見て面白おかしいって笑うんですけども、それは一時的なものなわけなんです。で、聖書はいつも喜んでいなさいっていうふうにですね、まあ人間的に言えば不可能なことなわけなんですね。いつも喜んでいるっていうのはですね、それを聖書はいつも喜んでいなさいっていうことを言ってるわけなんですけども、第一ペテロの手紙にですね、その喜びの源泉はどこにあるかというと、それはあなた方が魂の救いを得ているからですっていうふうに言ってるわけなんですね。ですので私たちはイエス様にですね、イエス様が私たちの身代わりとなって十字架につけられ、3日目によみがえって救われているので、この救いの喜びはですね、いつも喜ぶ、私たちを喜ばせるための源泉となるわけなんですね。ですのでですね、サービス業なので、接客業なのでですね、いいお客さんばっかりではないわけなんですね。例えばそのパソコンでなんですけども、例えばあまり扱い方がですね、まだ慣れてない方にですね、どれだけ説明してもですね、後から電話かかって、そんなのお前聞いてないじゃないかっていうふうにですね、電話をかかってきてですね、私は今度ですね、アルバイトの時間外にですね、そこの元町のあるところにですね、タダで設定しに行かなくちゃいけないわけなんですね。で、いろんな喜べないことがあるんですけども、その度にですね、マニーさんは神様に周波数を合わせなさいっていうふうに言ってるわけなんですけども、その喜べないことにですね、私の心を集中するんではなくて、私に救いを与えてくださったイエス様の十字架の愛と、その贖いに心を向けるように変えたわけなんですね。ですのでですね、今まではですね、そんな電話がかかった後はですね、皆さん牧師とは知ってるんですけどもですね、ちょっとですね、ぶつくれた顔をしてですね、お客様に呼ばれてもそのまま接客をしていてですね、得たような状況だったんですけども、それがですね、一旦一呼吸を置いてですね、もうそんな喜べないことが起こった時にですね、神様、本当にこの救いはですね、ありがとうございます、イエス様の十字架の贖いがあることをありがとうございます、私あなたに愛されているのでありがとうございますって言ったらですね、もう喜びが湧いてくるわけなんですね。で、この喜びっていうのはどこから来るというかというと、私たちの怒りっていうのは感情の部分の話ですね。で、喜びっていうのはですね、私たちの人間の核である霊の部分から来るものであるわけなんですね。ですので当然私たちの霊の力から来る喜びっていうのは感情にあるですね、喜べない事柄をもう飲み込んでいってしまうわけなんですね。ですので私はですね、笑顔でですね、お客さんに呼ばれていけるようになったわけなんですね。そしたらですね、それを見ていた私のアルバイト先の上司の人がですね、いやデニシ君のところにお客さんが吸い付いていくねとかですね、そのデニシ君のセールススマイルは強力やねとかですね、言うようになったんですね。で、私はセールススマイルをしてるわけじゃないんですね。イエス様のことを思ってイエス様のことを喜んでいるので、当然ですね、パソコンの中古の方を売ってるんですけども、パソコンが売れないわけないわけなんですね。キリストのある喜びを持ってですね、その仕事をしているのでですね。で、その結果ですね、先ほど辞めたっていう話をしたんですけども、神様にもう一度導かれて6月3日からそのまた同じところに戻ったわけなんですね。で、そので、で戻った時に今度は今まで中古の新品を売ってたんですけども、今度新品のパソコンを売ってたんですけども、中古のパソコンを売るようになったわけなんですね。で、小売ですので毎日毎日の予算っていうのが決まってるわけなんですね。これだけの予算があって、これだけは中古で売りなさいよって、1ヶ月ではこれだけの成績を残しなさいよって、もちろんノルマじゃないんですけども、目標はあるわけなんですね。ですのでですね、私が入った時、その中古はですね、予算に対して 50% ですね、その日の時点で。ですのでトータルで 50% じゃなくて、その日までに売り上げておかなくちゃいけない予算に対して半分しかなかったわけなんですね。で、デニシ君、これをですね 100% に持っていたら時給上げてくれ、上げるからって言われてですね、言われたんですけども、で、本当にそれからですね、それもさっきと教会の祈りに加わったことを通して、私はその喜ぶっていうことを学ばせていただいて、語られてですね、本当に教会の祈りに加わる中で流れがスーッとしだしたわけなんですね。で、喜んでいたらですね、最終的にはですね、何パーセントまでいったかというとですね、 99.95% までですね、6月末までには上がったんですね。残りの 5% はですね、主に感謝してですね、そのことも神様を褒めたたいて、ありがとうございます褒めたたいていたんですけども、それで今喜んで でですね、神様にそのまだ担当を続けてるんですけども、今はですね、前月と打って変わって今の時点で 140% の売り上げなんですね、今の時点で。で、貯金がですね70万ぐらいあるわけなんです。で、当然全店舗ですね、九州の中でトップの売り上げでですね、で、神様をですね、私たちがその喜ぶっていうことですね、喜ぶっていうことはですね、聖書の中にあるんですけど、あなたの御前には喜びが満ちって書いてあるわけなんですね。ということはどういうことかというと、神様の前には常に喜びがあるってことなんですね。ということは私たちが喜ぶと神様の御前に出ることになるわけなんですね。で、そっと反対に私たちが怒りたけると神様の方からダッシュして遠ざかるようなことになってしまうわけなんですね。ですので私たちが喜ぶときに、そのアルバイト先のパソコンショップでは神の前に私は出ているわけなんですね。神の前に出る接客っていうのは相当神様によってすごいもんだなってことを思わされるんですけども、ぜひですね、キリストにある喜びっていうのをですね、ぜひ皆さんの生活の中でなされてください。で、最初はですね、喜びの源泉といってもですね、本当に水道を閉めやす、水道をちゃんと閉めてない時のポタポタポタっていうですね、そんな水滴でしかないんですけども、その水滴に私たちがですね、目を止め始める時にですね、それはコップ一杯になり、お風呂ぐらいにはなり、プールになり、それ最後にはですね、地を覆う海ほどにまで私たちの喜びは増え続けるわけなんですね。で、私たちが食べ物を食べたりとかですね、いろんなことをする喜びっていうのは、食べ物を食べ終わってしまえばその喜びの源泉っていうのは枯れてしまうわけなんですね。でもこのキリストにある喜びの源泉というのは決して枯れるものではないの で、私たちが喜べば喜ぶほどその源泉から湧き上がってくる喜びっていうのはですね、多くなってくるっていうことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしたらですね、私どうなったかというと、私の成績が増えるだけでなくて、なんでそんなに売れるのかって聞かれるわけなんですね、当然。で、大したことしてないんですけれども、そしたらですね、いや、私がイエス様を信じているからですよってですね、もう言うに決まってるわけなんですね。実際そうであるからなんですね。ですので、皆さんが喜ぶことを通して祝福を受け、皆さんが喜ぶことを通してマーリンさんのようにですね、なんであなたはそんなに幸せそうなんですかって聞かれるようになるわけなんですね。ぜひですね、生活の中で、これはクリスチャンにしか与えられてない喜びです。世にはないわけなんですね。世の人たちはいっぱい好きなものを食べて、好きな洋服を買ったりして何かをして喜ぶことはできるかもしれませんが、それは一時的なもので、洋服であればですね、流行が終わればそれはもう見向きもしなくなるわけなんですね。もうキリストのこの喜びっていうのはですね、永遠に続くものなんですね。そして感情に、私たちの感情を支配する苦しみとか悲しみをですね、当然飲み込んでいく、勝利していくものなんですね。ぜひので、常にですね、共に神様にですね、喜びが満ちている神様の前にですね、本当に私たちの生活の中で喜んでですね、共に歩んでいきたいと思います。そしてですね、今日のですね、聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の11章ですね、今日はこの箇所からですね、有名なラザロの復活の箇所から見ていきたいと思います。で、実はですね、覚えていらっしゃる方どうか分かりませんが、何年か前のですね、パトモスチームの時も伊沢伏毎年行ってらっしゃるので、この箇所から説教したことがあったんですね、同じパトモス中にですね。だからどうかなとか思ったんですけども、今日神様がですね、この箇所から導いてくださったので、この、ラザロの復活の箇所からですね、11章全体からですね、いくつかのポイントで見ていきたいと思います。で、このラザロという人はですね、ベタニアという村のですね、出身の人でした。で、このですね、11章の3節、ちょっとですね、前に戻っていただくと、11章の3節に、主をご覧、こう書いてあります。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですっていうふうに書いてあるわけなんですね。で、イエス様が愛されておられた方であるってことがここから分かります。で、面白いことにですね、このベタニアのラザロですね。で、ラザロには2人の姉妹がいれたんですけども、それはマルタとマリアという人たちです。何かとですね、このマルタとマリア、そしてラザロっていうのはですね、聖書に頻繁に出てくるですね、弟子たちと共にその一人であるわけなんですね。有名なところではルカの福音書のですね、10章にですね、有名なところがあるわけなんですね。それはどういう箇所かというとですね、ベタニアの村に来た時にですね、イエス様が来られたので、マルタがですね、大喜びするわけなんですね。で、マルタが一生懸命イエス様のために救助するわけなんです。そしたらマリアがですね、イエス様の足元にですね、座って神様の言葉を聞き、足元に座って聞き入っていたわけなんですね。そしたらマルタが妹だけにですね、 妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうかっていうふうに言ってですね、怒る箇所があるんですけども、あの時のマルタとマリアはこのラザロの お姉さんのですね、マルタとマリアになるわけなんですね。そして有名なナルドの香油注ぎがあります。イエス様が十字架にかかられる前にナルドの香油って非常に高価なですね、香油をイエス様が十字架にかかられる前に注いだのがこのベタニアのマリアであるわけなんですね。この後ヨハネの福音書には名前が書いてあるわけなんですね。他 の福音書の並行箇所には名前が書いてなくてですね、この女がしたことは福音が伝えられるところなら全てのところにおいて記念となるでしょうというふうに書いてあるんですけれども、ベタニアのマリアであることが分かるわけなんですね。この後のヨハネの福音書ではですね、そのラサロに起きたそのですね、そして、言えばマルタとマリアンに起きたこの出来事であるわけなんですね。でこの箇所ですね、進んでいきますと、イエス様はですね6節で病気って分かるんですけれども、6節こう書いてあります。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、その折れたところになお2日とどまれた。イエス様はですね、ラザロが病気だって、愛されている者が病気ですって聞いたんですけども、すぐに駆けつけることはなされなかったわけなんですね。それは皆さんご存知のように、ラザロが復活することに神の計画があったので、イエス様はあえてですね、その足をとどめられたわけなんですね。で私たちもどうしてもですね、神様はなんですぐ来てくださらないんですかってですね、思う時があるわけなんですね、願っている時に。でもですね、主権は神様にあり、その支配はキリストにあるわけなんですね。ですので神様は最善の時に最善のことしかなされないので、この後ラザロが復活することとして多くの人がイエスキリストを信じるようになるわけなんですね。ですので待っている、待たされている時にもですね、イエス様の側に計画があるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、2日とどまれたわけなんですけども、でラザロがですね、死んだっていうことが死んだわけなんですね。で21節からですね、本格的に御言葉の方に入っていきたいと思いますけども、11章の21節にこう書いてあります。マルタはイエスに向かって言った。主をもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますっていうふうに、こういうふうにマルタは神様にイエスキリストに告白しているわけなんですね。でここを見たらですね、イエスキリストはマルタは信じてたわけなんです。イエスキリストが願えば神にお求めになることは何でもお与えになることができるっていうふうに信じていたんですけども、23節にイエス様が言ってるんですね。あなたの兄弟よみがえりますって言ってるんですけども、マルタの返答っていうのは、主、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますということで、この瞬間にマルタ、ラザロがよみがえることまでは信じていることができなかったわけなんですね。でイエス様っていうのはですね、この時不可能のない方で、この瞬間に癒され、よみがえることのでき、よみがえらせることのできるお方だったんですけども、不信仰って言ったらかわいそうかもしれませんけども、そこまでですね、マルタの信仰が追いつかなかったっていうかですね、行かなかったわけなんですね。で確かに私たちはですね、こういった形で ある時神様はですね、私たちにとても信じられないようなことをですね、許され、そしてその後に勝利を計画されていることがあるわけなんですね。で私たち一つですね、今日はここのポイントの中で私たちが待つっていう時に関してですね、待たされる信仰の訓練の時にですね、もう今どんどん上旬の時が来てますけれども、一つはお話しして語りに導かれたことがあるのでお分かちしたいと思うんですけれども、この時ですね、当然マルタっていうのはこのラザロの問題だけに集中していたと思うんですね。当然のことですね、愛する兄弟が死んでしまったんですから。 でもですね、イエス・キリストはここで言っているように、よみがえりますって言っているように、なおもその中でも神様の許しなしにでは何も起きないんだよ。で神は最善をなさっていることを、神に信頼することをですね、この時マルタに教えようとされているわけなんですね。で私たちの人生の中でですね、例えば10年前には10年前の困難と問題があり、1年前には1年前の問題と困難があり、ある方にはそれが続いており、またある方は今新しいですね、神様の整える問題が、信仰の訓練が許されている方がいらっしゃると思います。でこう見るとですね、私たちの人生のターニングポイントにですね、 やっぱり許されてくるわけなんですね。こういうことですね。でその私たちの前に問題が許されたときに、私たちが多くの場合どういうふうな意識でいるかというと、神様はどうにかこの問題を解決してくださいとかですね、もちろんそれは必要なことなんですけども、このことの問題に集中しきってしまうわけなんですね。周りが見えなくなってしまうわけなんです。でもですね、私はですね、気づいたわけなんですね。この前聖書を読んでいるときにですね、何を気づいたかというと、私たちの人生っていうのはですね、長くても100年ですね。今医療でですね、非常に寿命が伸びています。でもですね、私たちが天国に行って生活する永遠という時間に比べれば、この地上の時間っていうのはですね、ほんの短いわけなんですね。でその永遠という時間の中で、神様は私たちにその信仰の問題を信仰の訓練を通して何を学ばせ、そして何を与えようとしておられるかというと、その問題を通して勝利を与えてですね、素晴らしい祝福を与えることももちろん神様の一つの御心なんですが、もっと深いところに神様の計画というのは、いつでもどんな時でも神に信頼し続けることを学ばせようとしておられるわけなんですね。で私たちはどうしてもその問題だけに集中してですね、この問題がってなるんですけれども、イエス様の側ではですね、実はいろんなですね、状況を私たちにですね、与えられるわけなんですね。それはいつでもどんな時でもキリストに信頼し続けることをですね、私たちにですね、学ばせようとしておるわけなんですね。そして私たちがそこで地上で学び得たこのキリストに対する信頼っていうのはですね、永遠の時間の中の天国の中でですね、もっと生かされていくわけなんですね。ですので私たちの問題っていうのは、時間が変われば、そして時が経てば変わってしまいますよね。いつも問題、悩みっていうのは変わって、その悩みのたびにその悩みに心をかき乱されてるんですけども、もちろんその中でキリスト、その問題からキリストは解決することのおできになることは簡単なんですけども、なぜ時間を置かれるかというと、そこで信頼を学ばせようとしてるわけなんですね。で信仰というのは具体的に神様に信頼を置くことですね。でキリストは私たちにそのこととして何を学ばせようかというと、何度も言いますけども、そのいつでもですね、私が、皆さんがどんな時でもどんなシチュエーションにあっても信頼できるように私たちを整えてくださっているということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。でそのことをですね、私思ってからですね、訓練に対するですね、問題に対する意識が変わったわけなんですね。これの中でもちろんここで勝利することは必要であるですね、問題である以上ですね。でも神様は、イエス様は私にこの問題を通して、もっと神様のことを愛して信頼することができるように学ばせておられるんだっていうふうにですね、そういうふうに分かってきたわけなんですね。でそうなってくるとどうなるかというと、今までその問題に固執してそれしか見えなかった私が、神様が本来計画を持っておられる永遠というですね、人間は決して測ることはできませんけども、神様の計画に沿ってその問題に私は取り扱うことができるようになったわけなんですね。今まで一生懸命その問題に対してですね、もうがむしゃらにもこれだけこれだけって周りを見えなくて、要するにその問題に縛られていたのがですね、永遠の中で神様はこの問題に対して勝利を与えられるとともに、キリストに対する、神様に対する信頼を学ばせておられるんだなっていうことをですね、私は深く知るようになったわけなんですね。ですので、であれば私が死ぬまで当然その信仰の訓練というのは続くと思うんですね。でもきっとですね、私はですね、神様がこの訓練のたびに私にですね、神様にもっと信頼できるように訓練しておられるので、次のもっと大きな問題が許されたとしても、今度はですね、もっと神様に信頼することができるようになっているわけなんですね。そして私はもはやこの地上のですね、死や悲しみや問題に縛られることなくですね、キリストをですね、その問題を通してむしろキリストを証しするように変えられていくわけなんですね。ですので皆さんがですね、問題ということに許されることがに見るときにですね、このことだけの解決っていうだけではなくて、キリストはその問題を通して皆さんにもっとキリストに信頼を置けるように、もっと問題に対してもっとそんな中でやっててもキリストを信じることができるように整えておられるんだっていうことをぜひ覚えてください。でペテロの手紙ではですね、信仰の試練は金よりも尊いっていうふうに聖書に書かれているわけなんですね。でこの中に信仰の試練をですね、与えられてない人は誰一人いないと思います。でその信仰の試練っていうのはですね、金よりも尊いわけなんですね。金より今はですね、私が目の前に金の延べ棒が来たらですね、延べ 今いくらか時価いくらするか知りませんけど踊り上がって喜ぶと思うわけなんですね。それから何本も増えれば増えるほど喜んで踊り上がると思うんですけども、神様が言ってるのはそんな金の延べ棒がどんなに積み重なられるよりも信仰の試練の方が素晴らしいものなんだよ、尊いものなんだよっていうことを言ってるわけなんですね。それはなぜかというと、この地上だけではなく永遠においてキリストに対する信頼を学ぶためのものなんだから、ものであるっていうことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてマルタはですね、この時確かにその信仰の試練に置かれたわけなんですね。でもですね、この問題を通してラザロの死を通してですね、マルタはですね、今まで以上にキリストを信頼することができるようになっていたと思うんですね、復活したとは。でラザロは本当に神様イエスキリストが願えばどんなことも願いは聞き遂げられるっていうふうに信じていたんですけども、彼女の限界っていうのはですね、信頼っていうのは復活するっていうまではですね、今この瞬間に蘇るっていうところまで行ってなかったわけなんですね。なぜならもう4日経っており死体は腐り始めていたからなわけなんですね。でもその信仰の試練を通った後、マルタは実際的にラザロが蘇ることを通して、あ、キリストには4日経って腐りかけていた人をも蘇らせることのできる人なんだっていうことをですね、その信仰の試練を通して学んだわけなんですね。ですので飛躍的にですね、マルタ のキリストに対する信頼っていうのは引き上げられたと思うんですね。それと同じことが信仰の試練を通して皆さんになされているんだっていうことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。でそしてですね、次のところに行きたいと思いますけども、村の方に行かれるわけなんですね。そしたらマリアもですね、イエス様のところに来られます。そしたらマリアも同じようにマルタというわけなんですね。32節に主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにっていうふうに言っています。ですのでマリアもですね、今まで奥の癒しを見てきたので、イエス様さえそこにいてくれればラザロは治っただろうっていうことに信じていたわけなんですね。実はですね、それは信仰だったわけなんですけども、ある境を制限をつけていたことが分かるわけなんですね。ここまでだったらできるっていうんですね。私たちもよくそんなことがあるわけなんですけども、キリストにはでも限界がないっていうことをですね、決して忘れないように覚えていただきたいと思います。キリストにはですね、限界がないんです。どこまでも何でもできる方なので、どうしても私たちはここがこうであったらきっとですね、この問題解決したんだろうにって思うことがあるんですけども、キリストは何でもできるっていうことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてですね、イエス様はですね、その2人のですね姉妹に会った後に墓の洞穴にあるところに行くわけなんですね。で39節を読みます。38節39節に読みますね。そこでイエスはまた心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると、私は言ったではありませんか。というふうにこのようにキリストは言われるわけなんですね。で、先ほど言いましたけども、でも死んで4日経っているので、当然昔のですね、昔のっていうか、このパレスチナ、ユダヤのお墓っていうのはですね、横穴を掘ってそこに大きな石を転がすっていう方法だったわけなんですね。ですので、その石、大きな石がもうすでにお墓の前には転がされて、もうすでに、要するに日本で言えばもう墓に納められていたわけなんですね。で、そこでイエス・キリストは何を言ったかというと、その石を取り除けなさいっていうふうに言ってこられたわけなんですね。死んで4日も経っているにもかかわらず、その石を取り除けるように言ってこられたわけなんですね。ちょっと私たちではちょっと想像できないことからですね、それと同じようにそのマルタが言うわけなんですね。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。で当然その墓を開けるとですね、何が起こるかというと、愛した兄弟ラザロがですね、本当に愛していたラザロの腐った匂いが漂ってくると思うんですね。そう、家族にしたらちょっとですね、ほんの4日前までは生きてたわけですから、死んだっていう事柄でさえもただでさえ受け取りがたいことなのに、それが死臭が漂ってきたとしたら、もう悲しみに追い打ちをかけるようなものなんですね。ですのでもうマルタとしてはもうできればこの蓋をしておきたかった、もうこのままにしておきたかったわけなんですね。でもイエス・キリストは そのまず石を取り除けなさい、イエス様であれば当然ですね、石を動け、ラサレを出てきなさいって言ってですね、ラザロを蘇らせることができたと思うわけなんですね。でもイエス様はそうせずにですね、わざわざその姉妹マルタにですね、自分でその石を取り除けるようにですね言われるわけなんですね。でキリストはここで信仰を試されたわけなんです。あなたが本当に信じるならば、今私が蘇らせることを信じるんであれば、その石を取り除けるようにっていうふうにですね、キリストは言われたわけなんですね。で、あそこに40節に、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。で、この時信じるということが、マルタにとってはラザロの墓の前にあった石を動かすことであったわけなんですね。で、私にですね、興味深いことっていうか面白いことがあったわけなんですね。この聖書箇所がですね、明確に語られたことがあったんですね。もしあなたが信じるならっていうふうに語られたことがあったんですね。ですので要するにラザロ、この時のマルタのようにですね、石を動かす必要があったわけなんですね。ですので私はですね、すごくちょっと具体的内容は言えないんですけども、その石を動かすことについて、で実際的行動を行うことにおいてですね、すごくためらいを感じていたわけなんですね。でこの石を動かしてしまったら、もし神様の言葉じゃなかったら、要するにマルタにして言えば死臭が漂ってくるわけなんですね。もうぜひそんな光景は見たくないと。で私もその時ですね、これを石を動かしてしまったらもう石を動かすことが、元に戻すことができないっていうことがあったわけなんですね。そしたらですね、私がまだその長さコナミスポーツクラブっていうところでアルバイトをしていた時にですね、自転車でアルバイトに行ってたわけなんですね。で信号待ちをしていたらですね、目の前にいるですね、人の T シャツのバックプリント、ここに書いてある文字が私の目に飛び込んできたんですね。なんて書いてあったかというと、英語のバックプリントだったんですけども、 If you believe って書いてあったわけなんですね。で日本語に言わせる、もしあなたが信じるならってですね、背中に書いてあったわけなんですね。びっくりしてですね、で他の箇所を見てもなんか聖書の箇所のバックプリントではないようなわけなんですね。で If you believe ってですね書いてあって、びっくりしてですね、悩んで石を取り除けるかですね、石をその場にしておこうかですね、悩んでいた時なので、神様はですね、 T シャツで私に語ってこられたわけなんですね。でそしてその通りに石を取り除けてですね、私はその栄光を見ることができたと思う、できたわけなんですね。で皆さんにも信仰 の神様を信じるときに、具体的に信じるとは従うことです。具体的にですね、で皆さんにその石を取り除けるように語ってこられることがあると思うんですね。で皆さんの状況においては、それがですね、この石を動かしてどうなるんだろうか、で開けてしまったらもう元に戻せない、もしかしたら石を開けてしまったことによってその死臭が漂ってくるっていうことがですね、許されるかもしれないわけなんですね。しかしですね、私のようにですね、ここまで語ってくださったら明確ですね、 T シャツで If you believe ってですね、もう神様に背中を押してくださっているようなもんですけれども、ぜひ神様に語られたんならですね、その石を取り除けていただきたいと思うんですね。もちろん吟味は必要です。神様から本当に来たものかどうかですね。でもですね、その石をですね、取り除けていただきたいと思います。そしてですね、もう一つだけですね、お話ししたいと思います。この石を取り除けるっていうことに関してですね、である時ですね、石を取り除けなさいっていう時にですね、私は悔い改めるっていうふうに神様に悔い改めなさいって語られたわけなんですね。でその不信仰の岩で、ある人にとっては不信仰の岩であると思うんですけど、私にとってはですね、それが神様の前に悔い改めなければいけない罪だったわけなんですね。でその罪、石を取り除けるように神様は私にですね、言ってこられたんですね。杉山教授の大好きな罪にまみれたっていうふうにありますけども、悔い改めるように神様語ってこられたわけなんですね。でその時にですね、罪っていうのは怖くてですね、罪が最初ですね、積み重なったらですね、罪だと分かるわけなんですけども、悔い改めずに放っておくとですね、どんどん積み重なっていくわけなんですね。で汚い散らかった部屋と一緒です。最初はですね、綺麗な部屋にちょっと散らかっていったら気になるんですけども、あたり一面散らかってくるとですね、もうどうでもよくなってくるわけなんですね。罪も一緒で、放っておくとそれがどんどん積み重なっていってですね、最終的にはですね、神様との関係をですね、非常に詰まり悪くしてしまうわけなんですね。ホースに例えるならばですね、何も詰まりがないホースっていうのは水をきれいに流すわけなんですね。排水管も同じだと思います。それが泥がたまればきれいに水が流れないわけなんですね。でそれが罪を私たちが ちゃんと処理しておかない結果、神様との関係がですね、そんな風に流れの悪い関係になってしまうわけなんですね。で、私はその石を取り除けなさいって語られた時に、あ、その時聖霊様が悔い改めだよって教えてくださったんですね。で、悔い改め、でもですね、何かですね、鈍いのでですね、何を悔い改めていいかさえ私は分からないわけなんですね。そしたら黙示録ですね、先ほど言いましたヨハネの黙示録ですね、ヨハネが書いたその聖書にですね、熱心に悔い改めなさいっていう聖書箇所があったわけなんですね。で、私にその熱心にっていうのがですね、すごく私に飛び込んできたわけなんですね。で、今までですね、お恥ずかしい話ながらですね、悔い改めると言ってもですね、聖餐の前にですね、聖霊様に導いて悔い改めはしています。で、一日の最後にも神様にも悔い改めてたんですけども、時間をとってですね、心をそぎ出して熱心に悔い改めるということはなしてなかったわけなんですね。で、ある時は賛美の中で罪が示されて恵みによって悔い改めることがあったんですけども、わざわざ自分から神様の前に出て熱心に悔い改めるということはしてなかったわけなんですね。で、そのことが示されてですね、ちょうどそれはですね、アルバイトを辞めてた期間でした。ですので私には時間があったので、教会の参加誰もいなかったのでですね、とにかくもう座ってですね、神様にとにかく本当にとにかくそのあなたの言われるその石である罪を取り除いてくださいっていうふうにですね、お祈りしたんですね。で、私には本当に罪深くてもうどうしようもないので、そのあなたの言っておるその罪が何の罪に対して言っておられるのかさえもわからない鈍いものですので、とにかく神様、悔やための恵みを私に与えてくださいっていうふうにですね、もう必死にすがりついたわけなんですね。で、でもですね、1時間経っても神様の答えは来ないわけなんですね。でも2時間経ってくるとですね、ちょっとうつらうつらなりながらですね、もう目を覚ましながらですね、あ、神様、悔い改めを与えてくださいって、悔い改めの恵みを開いてくださいってですね、追い込まれていたので、このまま罪を残していればちょっと私はもうちょっとまずいなと思っていたので、もう神様から悔い改めの恵みが来るまで私はもうこの祈りの座から絶対引き下がらないぞってですね、もう追い込まれていたので、そんな決心ができていたんですけども、その悔い改めの座にもう座り続けたんですね。悔い改めを与えてください、神様、恵みをですね、もう自分の力じゃできないので、悔い改めの恵みを与えてください、悔い改めの恵みを与えてくださいっていうふうにですね、もうある時にはひざまずいてですね、もういろいろ姿勢を変えたりながら立って歩きながらですね、神の恵みが私を覆うまでですね、神様がよしとされるそのまで熱心に悔い改めるようにって語られたので、祈り続けたわけなんですね。そしたらですね、2時間半ぐらい経った時だと思うんですね。急にその瞬間からですね、祈りが変わってですね、神様が私を許してくださったっていうその感覚で、もちろん悔い改めれば許されるんですけども、その具体的な罪がですね、私の前に明らかにしてくださったわけなんですね。本当に牧師をしていながらですね、救われてない人のために祈ることが乏しいこととかですね、伝道部なんですけれども、ホームページの働きに対する祈りが乏しいこと、また家族に対してですね、いろんな罪が自分の思いとからじゃなくて、うちにある聖霊様からその罪がですね、湧き上がってくるわけなんですね。で、その一つ一つをですね、神様の助けによって私はその悔い改めることができたわけなんですね。で、2時間半、たかが2時間半で、まあ、熱心っていうのはちょっと微妙かもしれませんけど、私にとっては熱心に神様に悔い改めたわけなんですね。で、その悔い改めた結果、私のその詰まりが取り除かれて、さっきの喜びの証につながるわけなんですね。あの詰まりが取り除かれてなかったら、私は喜びにまで至ってないわけなんです。神様との関係が悪かったので。で、私はその石を取り除いたので、恵みによって取り除けていただいたので、私は神様との関係が通りが良くなってですね、その喜びっていうところまで神様に歩ませていただいたんですね。で、私たちは日々悔い改める必要があります。そして自分を裁くならば裁かれませんって、先ほど聖書を聖餐の前にお読みしましたけども、聖餐の前にですね、悔い改めて神様に差し出す必要があります。で、日々悔い改める恵みが必要があるんですけども、それともう一つですね、なかなか人間罪を犯していても気づかないことがあるわけなんですね。で、そのためにどうぞですね、お一人で時間を作られてですね、神様に熱心に悔い改める時をですね、持つことをお勧めします。で、私たちの前にですね、サタンっていうのは本当にそのいやらしいやつですね、罪をですね、 積み重ねてくるわけなんですね。で、私たちが気づかないうちに誰かを傷つけていたりとか罪を犯すことがあるわけなんですね。もうそれは私たちがもう罪人なので、生まれながらの罪人なので仕方ないことなんです。でもその罪に対して私たちは悔い改めるっていうちゃんとしたあの恵みを持てる必要があるわけなんですね。ですので私たちがある時祈っている時に、私たちが罪とは思ってなくても神様の前に罪であるっていうことはいくらでもあるわけなんですね。なぜならあの人間、私たちの世界でいうモラルと神様が罪と定めることっていうのは全然違うことなわけなんですね。モラルと罪とはですね、罪とは神様の前に正しくないことですね。モラルっていうのはいわゆる一般常識でありですね、まあ人に対してやっていけないことなんですけども、罪というのは神様に対してやっちゃいけないことなんですね。ですのでそれをちゃんとですね取り除いて入って掃除して神様のとの関係を保つためにその石となってですね、その石があればここで言えばラサロの復活がないわけなんですね。でそれを取り除く必要があります、私たちの生活の中で。でそのためにですね、ぜひ私たちの罪のために十字架につけられ死んで3日目によみがえれたイエス・キリストのもとに来てください。この方だけが私たちの罪をあがなうことのできる方なんですね。ですので私たちはこの方に願い、うちの聖霊様にいただいて、あの熱心に悔い改めることが必要な恵みなんだ、必要なポイントなんだということをですね、覚えていただきたいと思います。そして最後にですね、イエス・キリストがこの後奇跡を行うわけなんですね。ラサロがいろいろ蘇るクライマックスシーンです。でキリストがじゃあどういうふうに祈られてその奇跡を起こされたのかを見ていきたいと思うんですね。でそれを見るときに私たちの日々の信仰生活の中に適用できるわけなんですね。私たちは蒼天祈祷をしますし徹夜祈祷をします。それはなぜか、断食もしますね。それはなぜかというと、もちろん祭司図星が来られてそこを学ばせてくださったんですけども、究極的に言えばイエス・キリストが交渉がある中でそれをされていたから、私たちはキリストから学べるので、キリストがされていたように蒼天祈祷をし徹夜祈祷をし、そして断食をするわけなんですね。イエス様以外の見本はないからですね。この方に勝る見本はないので、私たちはこの方から学ぶことができるわけなんですけども、そのイエス・キリストがその奇跡を行うにあたって何をしたかっていうのをですね、見ていきたいと思うんですね。でそして、彼らはというふうに書いてあるので、きっとマルタ一人では動かせない石だったので、そこのベタニアの村の人たちと一緒に石を動かしたと思うんですね。でそして石を動かした時にイエス・キリストがまずされたことがあります。それはですね、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますっていうふうにですね、ここで言っているわけなんですね。で、イエス様はですね、この時にあたって求めてないわけなんですね。イエス様、今彼女たちが彼らが石を動かしました。ですので今どうぞイエス様、天の地の神様、ラザロを復活させてください、ラザロをよみがえらせてくださいっていうふうにですね、天の下の神様に向かって願ったわけじゃないんです。何をされたかというとですね、今お読みした通りに、願いを聞いてくださったことを感謝いたします。すでにイエス・キリストは願いを聞かれたものとして先取りの感謝という言うんですけども、目の前の状況はまだその状況になっていないにもかかわらず、それがもうそうなったものとして、約束が成就したものとして願いを聞いてくださったものとしてですね、イエス・キリストは感謝をしたわけなんですね。ここにですね、私たちの人生の中に奇跡を見るですね、重要なポイントであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で私たちはですね、最初求める必要があるわけなんですね。神様どうぞこの問題を解決するようにっていうふうにですね、する必要があります。で私もですね、ダビデの耳ですね、今ではですね、本当に聞こえるようになってですね、うち先に寝かしてもですね、うちのうるさい2人のですね、可愛い娘たちが騒ぎ出すとすぐ起きるわけなんですね。で起こすなんていうのに起こすんですね、わざわざですね、なぜかですね。で元気がいいんですけれども、でその耳がですね、本当に最初その子たちが騒いでいたのにも起きなかったんですね、生まれてすぐはですね。で本当に耳が聞こえてなかったわけなんです。でも私もですね、最初その姿を見てダビデにですね、神様、ダビデの、何度もお話ししましたけども、イエス様の十字架が見えて大丈夫だって思ったんですね。でその後求めてですね、その時後に、彼に信頼する者は失望させられることがないっていう言葉がですね、明確に語られたんですね。ですのでその後ですね、彼っていうのはイエス様ですね、イエス様に信頼するならば 失望にさせられることがないっていう言葉が私を常に励まし続けたわけなんですね。ですので私は最初求めていました。耳が治るようにですね。ダビデの耳が全く聞こえていない可能性が非常に高いと言われたので、神様この耳が聞こえるようにっていうふうに求めたんですけども、彼に信頼する者は失望させられることがないという御言葉が与えられた後はですね、もはやですね求めではなくなったわけなんですね。で、目の前の現状というのはですね、まだダビデの耳は治ってなかったわけなんですね。補聴器をつける必要がありですね、ずっとそのための対応が必要だったわけなんですけども、神様が信頼するなら失望させられることがないと言われたので、私が信頼するならばダビデの耳は癒されるということが分かったわけなんですね。ですので私はもう求めなかったんです。もう癒してくださいとは。なぜなら神様がもうその約束を聞き遂げてくださって、私に言葉を与えてくださったからなわけなんですね。それが求めの祈りと感謝の祈りを分けるその瞬間であるわけなんですね。ですので私は最初は求めていたんですけども、もう約束の言葉が与えられたので、目の前の現状は変わってなかったんですけども、私は感謝に変わっていたわけなんですね。で、神様本当に彼に信頼するものは失望させられることがない、この御言葉ありがとうございます。ですのでダビデの耳は癒されていますから感謝しますっていうふうにですね、イエス様のように父を私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますっていうふうにですね、もう聞き遂げてくださったものとしての対応に変わったわけなんですね。で、結果どうなったかというとですね、皆さんご存知のようにダビデの耳に補聴器をつける必要があったわけなんですね。で、私としてはですね、言ったようにもう癒されたっていう確信が、癒されたって思っていたので、補聴器なんていらないんじゃないかっていうふうにそんな思ってたんですね。でも3歳までに言語中枢っていうのは発達の重要な部分が終えてしまうので、その期間にどうしても言葉を聞いてないと、まだ頭の中に入れておかないと言葉がうまく話せないそうなんですね。ですので補聴器をちゃんとする必要があるって言われたので、その時ちょうど私妻とあるお仕事がお休みだったので病院に行ったんですね。そしたら脳波の検査をしてですね、そして補聴器のですね型を取ってですね、で先生のところに行ったんですね。そしたら先生がですね、周りの先生を呼び集めるんですね。何かちょっとダビデ脳波の検査でダビデの耳にちょっと悪いことがあったのかなというふうに心配したんですけども、行ってみるとですね、この検査結果がですね、前の検査よりもだいぶ耳が聞こえるようになっていることが分かりましたんで、この検査結果だったら補聴器をつける必要がありませんねっていうふうに言われたわけなんですね。で、私本当に神様を褒めたたえたわけなんですね。で、神様の語られた言葉っていうのはですね、何一つ地に落ちることがないわけなんですね。で、彼に信頼するも失望させられることがないって言われた通りに、私の期待は裏切られなかったわけなんですね。期待通りに補聴器は必要でなくなり、最近の一番の検査ではですね、先生がですね、わ、こんなに聞こえてるってですね、こんなに聞こえてるってどういうことだろうというふうに思いましたけどもですね、先生にすればですね、治ったら奇跡だっていうふうに言われているので、こんなに聞こえてるっていうびっくりするぐらい耳がダビデは今聞こえるようになっているわけなんですね。で、どこに鍵があったかというと、それはイエス・キリストが祈られた祈りに鍵がありました。それは父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。もう約束が与えられたんであれば、目の前がどんな現状であっても、この時はまだラザロは復活してないわけなんですね。ラザロが復活してないにもかかわらず、イエス・キリストは願いを聞いてくださったことを感謝していたわけなんです。キリストにとっては目の前の現状が全てではなかったわけなんですね。で、世の中のものっていうのはですね、私たちはどうしても肉で見えるものによって成り立っているものっていうふうに勘違いしてしまうんですけども、実はですね、世界っていうものは霊的なことで成り立っているわけなんですね。目には見えない霊的な事柄で、ですので全てに事柄において霊的な事柄が先行するわけなんですね。祈りで、例えばその祈りが先行します、霊的なんですね。そして言葉が、その状況が変わる前に言葉が与えられるっていう、その霊的な事柄が先行するわけなんですね。で、イエス・キリストはそのことを知っていましたし、イエス・キリストはむしろその創造の御業の中でそのように歩まれてきた方なので、現状がどうであれ関係なかったわけなんですね。イエス・キリストの唯一の中心事項は何かというと、天の父なる神様がどう導いておられるのかが全てであったわけなんですね。ですのでキリストが、例えば今多分4日経っていたのでラザロは腐れていたと思うんですけれども、腐れていようが腐れてなかろうが、もしくは白骨になっていたとしても、キリストには関係なかったわけなんですね。 なぜなら全て の事柄のもとい、そして何からその奇跡が始まるかというと、霊的な事柄、神の言葉によって全ては始まるということを知っていたの で創世記を見れば神の言葉によって全てを作られたことが分かりますよね。ですのでキリストにとっては全ての存在のもとになった神の言葉さえあればどんな状況になっても大丈夫っていうのがキリストの確信であったわけなんですね。そしてキリストの確信はそのまま私たちの確信でもあります。私はどうしてもですね、肉であるので目の前がどうであるか、目の前の現状がどうであるかっていうことだけに執着しやすいわけなんですね。しかしそれはサタンが騙しているわけなんですね。私たちは騙されてはいけません。現状がもちろん現状には正しく対応する必要はあるんですけれども、現状が全てではなく全ての元になった神の言葉こそが私たちが執着するべきことであり心を向けることであるということを忘れてはいけないわけなんですね。ある時にはですね、私たちは罪深いがゆえに神の言葉があるのにないかのように慌てふためいてしまうことがあるわけなんですね。問題の時にキリストの約束があるのにですね、ないかのように一生懸命慌てふためいて自分でどうにかその問題を解決しようとしてしまいます。それはですね、サタンの巧妙な罠であるわけなんですね。でどんなに努力してもですね、その瞬間は変わることあっても問題の根源からの解決っていうのはですね、得ることはできないわけなんですね。なぜなら霊的な事柄によって全てのものは成り立っているから、いわば神の言葉によって全ては成り立っているからって成り立っているので、神の言葉こそがですね、私たちが目を向ける事柄であるっていうことをですね、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。ですのでですね、ここの時マルタとマリアの話ですけども、イエス・キリストがですね、ルカの福音書の時にですね、マルタが先ほどさっき読みましたけども訴えるわけなんですね。妹が私だけに準備をさせて何も思わないんですかっていうふうにですね、言った時にですね、言うわけなんですね。40節に主は答えて言われた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配しています、気を使っています、しかしどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。でここで言っている、いやキリストが一つだけですって言ったその一つだけは何かというと、39節の彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。この御言葉に聞き入るっていうことが、いや一つ重要なことなんだよ、必要なことはわずかだけれどもその中でも重要なことなんだよってイエス・キリストは言われたわけなんですね。それはなぜでしょうか。それはですね、先ほど言いましたように神の言葉によって全ては創造され、神の言葉によって全ては成り立っているからであるわけなんですね。ですので皆さんの問題や困難は神の言葉さえあればそれは勝利であるわけなんですね。目の前の現状がですね、どうであったとしても言葉があれば大丈夫なわけなんです。例えば先ほどは金の延べ棒の話をしましたけども、私が世界で一番の富を持っていたとしても現代の医学ではダビデの耳を癒すことができなかったわけなんですね。どんなに私がダビデのことを愛しても、ダビデのことをどんなにですね一生懸命思ったとしても、そして世界中の医者にですね連れて行って、その耳のですね聞こえないっていうことに関しての世界一の権威の人にところに連れていくか、もしくは日本にわざわざ呼び出して、そのですね、とてもちょっと普通じゃ払えないような金額のお金を払えたとしても、ダビデの耳はですね、その大学病院の先生が言われたように治ることは奇跡であったので、そんな世界一の名医であったとしても癒すことができなかったわけなんですね。でもですね、その世界一の名医でも癒すことのできなかった事柄に対して、私はその全てを創造した神の言葉があったので、私は癒しを見たわけなんですね。神の言葉があったので、神が癒すと言われたので、私はその通りの結果を今ダビデに見ているわけなんですね。この原則っていうのは全ての人に適用されることであるわけなんですね。で問題があってですね、努力とかお金じゃ解決できない問題って世の中いくらでもあります。で対応できないわけなんですね、私たちは。でもですね、私たちが神の言葉にさえあれば、キリストがですね目を向けられたように現状ではなくて天の父なる神様がどう思ってられるか、どう導いておられるか、そこに目を留めたように、私たちも目を留め、そしてそこで語られる言葉に 目を向け、そしてですね神様の言葉を与えられて、そして受けたと信じて感謝するならば、神イエス・キリストがですね最も最善の時にそのことを成してくださるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。私たちのですね人生というのは計りというのはですね、例えば私はこの前28歳になりましたけども、 28歳まで生きていた中経験の中で今この時にこのことが起こればベストだなっていうふうに思うわけなんですね。ですのでもっと人生の経験をですね積まれた方が50年生まれた方にとってはですねきっとベストな時っていうのは違うと思うんですね。もっと多くの経験を積まれていらっしゃるのでもっと違う、私にとってはいや君はまだ28歳だからそう思うかもしれないけどもベストはもっとこっちの方だよ、だってこうがこうじゃないかっていうことができると思うんですね。じゃあキリストはどこでベストな時を語ってこられるかというとですね、それはですね私たちの人生とか地上の100年2000年とか3000年とかそんなちっぽけな幅ではなくて永遠という観点の中で最も良い時に主はですねそのことを導いておられるわけなんですね。ですのでキリストの言葉が与えられたならばその言葉に信頼してください。言葉がですね私たちを導きます。そしてですね皆さんが与えられた言葉にですね受けてそこを信じですねあなたがもう願いを聞いてくださったことを感謝しますというふうにですね先取りの感謝をするならばキリストが最も良い時に私たちの最も良い時ではなくてキリストが図られた最もベストな時にですねその約束の成就を導かれるということをですね覚えていただきたいと思います。ぜひですね今ですね一つの時節目が変わろうとしています。そしてあと数時間後にはパトモスで礼拝が終わりですね、水曜日にはパトモスからチームが変わって帰ってきますので段階が変わっていくわけなんですね。教会としてで教会につながる皆さん一人一人の人生の段階も引き上げようとしておられます。ですのでですね今主が語っておられる言葉にぜひ期待していただきたいと思うんですね。でキリストはですね私たちに例外なく語ってこられるということをですねぜひ覚えてください。今日はですねいくつかお話をしました。それはですねキリストは最善しかなされないということをですね一つ導きました。でそれは私たちがもっとキリストを信頼することができるようになるためですね、もっと地上で神様のことを愛し信頼することができるように私たちに信仰の信念を与えておられるということからと石を取り除ける必要があるということですね。神様に従っていくときにそれはあるときは不信仰であります、従えない心ですね。そしてあるときは私たちをですね縛っている罪ということをお話しました。そのためには熱心な悔い改めが必要ということですね。そしてもう一つは最後にお話しした先取りの感謝であるということをですね覚えていただきたいと思います。この先取りの感謝がですね皆さんを導いてですねその成就をもたらすものであるということをですね覚えていただきたいと思います。そしてこの後ですねさっき言いましたけどもラサロが復活したのを見てですね村中の人がイエス様を信じ多くの人たちがイエス様を信じるようになるわけなんですね。で皆さんに起きた奇跡っていうのは奇跡で終わるんではなくてこの世のまだイエス様を知らない人たちの希望になるわけなんですね。私のダビデの耳に起きた癒されるはずの治るはずの耳が癒されたっていうことはですね多くの同じような問題を持っている方々の希望なわけなんですね。そのこともぜひ知ってください。私たちに与えられる希望っていうのはですね実はですね全世界の人にとっての希望なんだっていうことをですね覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する天の父や神様、皆を賛美します。今日もあなたが導いてくださったことありがとうございます。まだパトモスチームはこの続き、この言いますけれどもこの群れを導きチームを導いてくださりまたこの神の主の座教会から使わされていますイザヤ・キャナマコト牧師、純子牧師、そして死を飲み屋副牧師の上に特別な助けの御手を与え導き続けてくださいますように心からお願いいたします。それでは癒しのお祈りをしたいと思います。神様にですね癒しを求めていただきたいと思います。でいつもお話ししてるんですけれども罪があるときにですねその罪がやはり詰まりとなってですね神様の癒しの働きの妨げとなることがありますので、まずですね短くですね神様の前に悔い改めることをですねもう一度持ちたいと思います。神様、今お一人お一人の悔い改めをあなたが聞き解けてくださり罪を取り除き義なるものとしてくださったことをありがとうございます。またはっきりですね聖書の中にもありますけれども盲人がですねイエス様をダビデの声を憐れんでくださいと叫び立ててイエス様のもとにその盲人が連れてこられた時にですねわざわざその盲人に向かって、何をしてほしいのかっていうふうに聞くわけなんですね。見たらその目を癒してほしいっていうのぐらいわかるんですけれどもそして もちろんです、自分の口で目が見えるようになりたいというんですけれども、心の願いをですね、神様っていうのは見られるわけなんですね。で、私たちのその願いっていうのを神様は見られるということを覚えてください。ですので、ね、今ですね、皆さんの今心の内にキリストに対してですね、皆さんの思っているその願いと、そのですね、また皆さんではなくても今その家族の方とか知ってらっしゃる方でですね、病の方がいらっしゃいましたら、その方に対する癒しの願いをですね、キリストの前にですね、差し出していただきたいと思います。愛する天の父神様、どうぞ今お一人一人にどうぞ力強く触れてくださり、癒しの力を解きなち、聖霊様が一人一人のうちに豊かな御業と御力を表してくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆の権威によって命じる、病を癒されよ、イエスキリストの病を完全に治れ、イエスキリストの命じる、病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、あれ素晴らしい、背中からですね、腰にかけてなんか違和感、痛みを持っていた方がいらっしゃいます。そこに今主は触れております。その癒しを受けて感謝して受け取ってください。イエスキリスト様って、その腰の痛み、そして違和感をイエスキリスト様って命じる、癒されよ、イエスキリスト様って命じる、完全に治れ、イエスキリスト様って命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、あるぞ。何かですね、神様にですね、神様の前に、手を挙げることをためらっている方がいらっしゃいます。なんか事情があってですね、それをその手を挙げてしまうと、神様の招きに応答してしまうと、何かとんでもないことになってしまうんじゃないか、何かを失うかのような、そしてどうなってしまうんだろうかというふうにですね、心配している方がいらっしゃいます。しかし主は言われます。あなたのその手を挙げなさい。あなたがその手を挙げないときに、あなた方が思っているその損失というのは、むしろ手を挙げないことを通して訪れると主はされます。そしてあなたがその手を挙げることを通して失うと思っているものが、持っているもの、それ以上、それに比べることのできないものが、私があなたにその招いているその道にあると主はされます。手を挙げなさい。しかし私はあなたに強制をさせません。あなたが願うならば、私についてきなさい。私はその願いを聞き、私は初めから終わりに至るまで導いていこうと主はされます。どうぞ一人一人のうちに、さらに力強く主が御手を伸ばし、御業をなしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆の権威によって聖霊に満たされよ、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、聖霊満たされよ、感謝します。イエスキリストの皆によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美して終わりたいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
青い子を願うくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが、お一人お一人のうちに、豊かに、とこしえまでもありますように。どうぞお座りください。それではですね、報告をいたします。1番、本日第2礼拝後に各クラスを行います。信頼会社クラスが、